ただいまより復活節第7主日中礼拝を始めます。前奏
しました。心より懺悔いたします。どうか御子イエスキリストの許しによって私たちに全ての罪を許しください。これからのうち新しい人として主に仕え、皆の栄光を表すことができるようにしてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。
懺悔の祈り、許しの言葉。全能の神である私たちの父は、心から悔い改め、まことの信仰を持って主に立ち返り、すべての人の罪を許すと約束されました。主があなた方を憐れみ、すべての罪から清め、永遠の命を受け継ぐものとしてくださいますように。主イエスキリストの御名によって祈ります。
アーメン。
賛美546番。 下の段です。コードル詩編330編。深い口の底から主よあなたを呼びます。主よこの声を聞き取ってください。
嘆き祈る私の声に耳を傾けてください。
主よあなたが罪をすべて心に留められるなら主よ誰が耐えましょう。
しかし許しはあなたのもとにあり、人はあなたを恐れ敬うのです。
私は主に望みを置き、私の魂は望みを置き、
御言葉を待ち望みます。
私の魂は主を待ち望みます。見張りが朝を待つにも増して、
見張りが朝を待つにも増して、
イスラエルよ主を待ち望め。
慈しみは主のもとに、豊かな贖いも主のもとに。主はイスラエルをすべて罪から贖ってください。
信条。我らは各信義、世論の生徒と共に使徒信条を告白する。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、よみに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、かしこより来たりて、生ける者と死ねる者とを裁きたま。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
賛美歌21の289番。
人の声せよ。
による福音書20章の20節から26節、新約聖書149ページの下の段です。新約聖書ルカによる福音書20章20節。そこで機会を狙っていた彼らは、正しい人を装う回し者を使わし、イエスの言葉尻を捉え、総督の支配と権力にイエスを渡そうとした。回し者らはイエスに尋ねた。先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。ところで私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているのでしょうか、かなっていないでしょうか。イエスは彼らの企みを見抜いて言われた。デナリオン銀貨をなさい。そこには誰の肖像と銘があるか。彼らが皇帝のものですと言うと、イエスは言われた。それならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。彼らは民衆の前でイエスの言葉切れを捉えることができず、その答えに驚いて黙ってしまった。国会議長。
復活さす第7手術の礼拝、祈りを捧げます。天にあり、またいつも私たちと共にいてくださる神様、復活さす最後の手術、死の日、あなたの招きに預かり礼拝の場に集うことができたことを感謝いたします。先週の教会の BBQ バーベキューも正解のうちに終わりましたことを感謝いたします。また御子イエスキリストはあなたのもとからこの世界においでになり、まことの人間として日々の生活を過ごされました。そして救いの御業を成し遂げられた後、天におられる父なる神様のもとに昇られました。このような主イエスキリストの生涯、十字架の受難、復活の栄光、そして昇天を覚えて感謝いたします。どうか今もなお地上にあって戦う教会にあって、あなたの目を留め祝福してくださいますように。教会が主イエスキリストを礎として固く立ち、この時代と世界にあなたの豊かな恵みと憐れみを明かしすることができますように。私たちの果たすべき務めを示し、私たちが必要とする知恵と力をお与えください。あなたの御心が天において実現しているように、この地上でも現実のものとなりますように。主よ、聖霊を私たちのもとに送ってください。私たちはあなたの御国を待ち望んでおります。天上にあってあなたの右に座しておられる復活の主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
賛美歌154番。
知らせよ。
説教、皇帝の者、神の者、中井義弘の師。
今日は総学者の方々ですね、総学者の方がそれぞれの事情でどうしても礼拝に出席できないということで、やむをえない形でヒムプレイヤーで伴奏をつけることになりました。まあ、今までも一度はヒムプレイヤーで総学を始めたことがありました。私が来てからですね、そういうことが一度ありましたけれども、その時は出席している方が急遽弾いてくださってですね、後半からはオルガンの伴奏で歌ったということがありました。まあ、今日の礼拝、朝礼拝ではいわゆる総学者の方はいないということになりますけれども、これもまだ礼拝であります。何回も言っていますけれども、この私自身がですね、総学者出身でありますけれども、今は弾く自信がありませんし、以前の教会で一度だけその総学をしながら説教をするというですね、こういう、間が取れない状況がありまして、礼拝にならなかったことがありますので、くれぐれもオルガンには触らなと家の者が言うので、まあ仕方がないなと思っております。中にはこのヒムプレイヤーで、極端に嫌う人がいましてですね、ヒムプレイヤーをで歌うということを極端に嫌う人がいまして、それはなぜかと言いますと、テンポがですね、なんかこう機械的で違うんですね。文字通り機械的なだと感じる方がいまして、一緒に歌いづらいということがあるようですけれども、私も最初はそうでしたけれどもね、いつもは幽霊杯で操作していますし、今日はゆっくりめで賛美することにしたいと、そのように思っております。皆さんのご協力をお願いいたします。さて、先週は杉の親石という非常に分かりにくい言葉の説明をいたしました。聖書の言葉であり、まあ、でも日本語にはなかなかないという言葉でしたけれども、今日は非常に分かりやすい、安い言葉でありまして、でもその分かりやすさがこの御言葉においてですね、御言葉の陰に深い意味が隠されているということも事実であります。私が教会に通うようになって、私ばかりではないと思いますけれども、この言葉こそ聖書の言葉だと感心したものでした。皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさい。誰もが思うように一点の曇りもなく聖書の御言葉であると感心するのではないでしょうか。最初の質問はこういう質問でした。私たちが皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、立法にかなっていないでしょうか、そう聞くんです。これを質問は非常に絶妙な質問だと思うんです。どちらに転んでも、どちらもイエスと答えても、イエス様は窮地に追い込まれるのではないかと思います。つまり皇帝に税金を納めることが良しとされれば、民衆はローマ帝国の支配からユダヤ解放を、ユダヤ解放してを願っていますから、そして信じていましたから、一挙に彼らの支持を失ってしまいますし、一方皇帝に税金を納めないということになれば、これはローマ帝国という強大な権力に立てつくことになって、反逆者になってしまいます。つまり皇帝に税金を払うにしても、また払わないにしても、どちらに答えが転んでもイエス様は窮地に追い込まれるというわけです。どちらの回答も自分を不利な場所へ追いやるという、この手の質問を考えつく人たちはすごいなと思います。一体そんな質問を誰がしたのかといえば、正しい人を装う回し者であります。正しい人を装う回し者というだけでは どういう人がわからないわけですけれども、多くの聖書はスパイと訳しています。またシークレットエージェントですね、秘密警察ですか、そういうふうに訳している聖書もありました。 神殿の指導者たちが直接すればいいのにと思いますけれども、そういうわけにはいかないという理由があるんでしょう。とにかく神殿の指導者たち、つまり祭司長や律法学者や長老たちですね、これはイエス様とイエス様を殺そうという機会を伺っていましたから、誰かに聞いてもらったというわけですね。回し者に聞いてもらったというわけです。その回し者はイエス様の言葉尻を捉えようと虎視眈々と狙っております。だからどちらに転んでも不利になるようにと考え抜いた質問をしたのでしょう。こういう言葉があります。先生、私たちはあなたがおっしゃることも教えてくださることも正しく、またエコひいきなしに真理に基づいて神の道を教えておられることを知っています。先生、私たちはと言っていますから、先生という限りはですね、イエス様を救い主と認めていないということはわかると思います。私自身に思い込みがあるせいか、この言葉の虚しさというのは尋常ではないというふうに感じます。確かにどこをどうやっても信じてありながら、この質問の前提に話された回し者の言葉には真理が潜んでいないというふうに感じています。そして人間ブレインに質問が放たれていくわけです。皇帝に税金を納めるのは立法にかなっているでしょうか、かなっていないでしょうか。イエス様は彼らの企みを見抜いていたというふうに書かれております。どちらの答えもイエス様を窮地に追い込むものであったからであります。今広島の方では G7 サミットが行われております。アメリカのバイデン大統領以下ですね、各国の首脳が集まり、昨日はアウトリーチという会議でありまして、各国首脳に加えて国連機関の代表とか、それからいわゆるグローバルサウスと呼ばれる東南アジアやアフリカ諸国の代表です。果ては武器を欲しがっているウクライナのゼレンスキー大統領も来日したりして話し合いが行われたというふうに聞いております。初日は広島でサミットが開かれている理由を探ろうとそのように思っていました。それなりの成果が期待されます。そんな時に本日の聖書箇所が与えられたのは本当に神様の導きではないかと思います。というのは、古来教会に政治が持ち込まれるたびに引き合いに出された御言葉、皇帝に税金を納める、皇帝は皇帝に、という言葉ですね、皇帝は皇帝に、そして、神は神のものは神という言葉がですね、引き合いに出されています。まあ、できれば政治というものを拒否したい教会であります。できれば語りたくなかった教会ではありますけれど、まあ、教会には教会政治という言葉もあるくらいですから、政治を抜きにしては良くも悪くも語りきれないことがあるとき、皇帝のものは皇帝に、そして神のものは神に返すのが一番いいと収めるのが常であるような気がいたします。本日の聖書箇所ではデナリオン銀貨を見せなさいとあります。当時は銀本位制ですから、一番高価な貨幣はデナリオン銀貨だったのでありましょう。1デナリオンというのは1日の人間の働いた報酬というふうになっています。しかもそれを持って来させないですね、デナリオン銀貨を見せなさいとだけ言ってるわけです。それが何を意味しているかといえば、誰もが持っていてすぐにも財布から出すことができるということです。誰もがおなじみだった硬貨であります、貨幣であります。この時イエスは、23節にありますね、イエスは彼らの悪だくみを見抜いて言われたんです。すでにこの時イエス様は神殿の指導者たち、つまり祭司長や律法学者長老たちがイエス様を殺そうとして罠にはめようとしているのを知っておりました。しかもイエス様はその罠を見抜いていらっしゃった。 それで誰もが持っているデナリオン銀貨を見せなさいと言うんです。それには何が書いてあるか、1デナリオン銀貨には何が書いてあるのか。表にはローマ皇帝アウグストゥスの息子であるティベレウス皇帝が刻まれております。そしてこういうふうに刻まれています。皇帝ティベレウス、神と崇められた皇帝アウグストゥスの子と書かれています。そして裏には皇帝のティベレウス皇帝の母親の顔が刻まれています。このお母さんは平和の女神の化身であったあると言われていたそうです。ローマに税金を納めるときはこのデナリオン銀貨を用いなければいけなかったそうです。ちょうどユダヤ人が神殿にお金を納めるとき決められていたユダヤの貨幣でなければいけないのと同じ理由でありました。主イエスは銀貨を見せなさいと言われました。そして誰かが持っていたのでデナリオン銀貨を見せなさい、そこには誰の肖像と銘があるかという問いにそのまま答えたのです。皇帝のものです。そしてその答えがそれならば皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいというものでありました。デナリオン銀貨をすぐに財布から出せるということはどういうことを意味しているでしょうか。つまり自分もローマに税金を納めているということを意味しているです。ローマという圧倒的な権力に自分たちも支配されているからこそデナリオン銀貨を自分の財布に忍ばせているんです。すぐ出せるようにしているわけです。彼ら、つまり宰相たちも律法学者たちも長老たちも皆税金をローマに払っている。すなわち彼らもローマの支配下にあるんです。ここで皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという御言葉を、深く味わってみたいと思います。検証してみたいと思います。答えから言うと、この世界は実は全ては神のものです。皇帝のものとは税金も含めていろいろあるでしょうけれども、実はそれらはすべて神のものであり、例外は何一つありません。この御言葉を誤解しやすいのは、まるでこの世には皇帝のものと神のものが存在している、つまり二元論として二つの答えがあるような気にさせるということではないでしょうか。お気づきのように世の中には一つの答えしかありません。この世の中には何一つ皇帝のものなどは存在しない。一見皇帝のもののように見えても、すべて被造物は神のものであります。だから皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返しなさいという御言葉は、すべて神のものであるから、神に返しなさいというのが正しい御言葉のようであります。それではなぜこの御言葉を言われたかといえば、それは彼らの心の内を見破っていたからとしか言いようがありません。彼らの企みを見抜いていたとしか言いようがありません。ローマに支配されている自分たちから抜け出したいと考えていたんでしょう。そのためにはイエス様に死んでもらうしかない。そのように、指導者たちが短絡的に考えても不思議はありません。皇帝に税金を納めることは正しいことか、そうでないのか。つい最近、2週間前のことだったと思いますが、権威のところで葡萄園の農夫についての話をいたしました。葡萄園の持ち主が派遣した手伝いがひどい目に遭い、なんと4人目の持ち主の息子が殺されるのだからひどい話だと申し上げました。この殺される葡萄園の持ち主の息子はイエス様のことではないかとも言いました。こんなにひどい目に遭うのは葡萄園も含めて全てを自分のものと思ってしまう農夫、つまり人間の罪を暴いているのではないでしょうか。ここに裁きが起こっております。そして皇帝のものは皇帝にという言葉です。本日の聖書箇所でイエス様は質問に答えているだけであります。その答え、自分の問いではない、自分の 問いから出ている答えではないのです。人の質問なんです。受難週のイエス様の問答はこうしてなおも続いていくわけです。ここにはイエス様を亡き者にしようという指導者たちの意図が隠れております。もう一度本日の御言葉をかみしめてみたいと思います。お祈りをいたします。神様、すべては神様の支配のもとにあります。そのことを忘れずに歩めるよう導いてくださいますように。アーメン。
お立ちいただきまして、賛美歌21の334番。
Oh. すべての祝福の源である神様、私たちと人々とに豊かな恵みを与えくださることを感謝します。今喜びを持ってこの備えの御前に捧げます。また私たちのすべてを主に捧げ、良い生涯によって主の栄光を表すことができますよう導いてください。主イエスキリストの御前によって祈ります。
アーメン。主の祈り。
天にいたします我らの父よ、願わくは皆を離れさせたまえ、御国を来らせたまえ、御心を天になるごとく地にも果たさせたまえ、我らの日常の糧と今日のお与えたまえ、我らの罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪を許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いに出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものならばなり。アーメン。
報告をいたします。本日の集会は礼拝のティータイムがございます。まずは教会聖書をいたしますのでご協力ください。今週の集会は5月23日火曜日、説教力読書 A 読書会 A Zoom で起こって夕方30分より行います。5月24日水曜日、聖典祈祷会9時30分から11時30分までです。同日後、町中社のコスモスロタクが13時30分より14時まで行われます。5月27日土曜日、西部地区カトリックキリスト 教会連合会が10時より行われます。カトリック特連教会によると行われます。以上をお伝えします。省営の21番、32番。
美しいことか、山々を行き巡り、良い知らせを伝える者の足は平和を据え、恵みの良い知らせを伝え、救いを告げよ。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりが今日教会堂に集う一人一人の上に、今日は来ることのできなかった一人一人の上に豊かにいつまでもありますように。アーメン。
Thank you.
はい、礼拝を終わりまして、ヒンプレイヤーの操作本当にありがとうございました。中井和美さんでした。書いてありますように、初めて行った地域は高原バーベキューです。 BBQ には26名の方が参加してくださいました。地域清掃に汗を流した後 BBQ をいただき、初めて会う方とも交流いたしまして、本当に有意義なBBQ ではなかったかと思いますけれども、竹谷委員長、何か大丈夫ですか？はい、来週はペンテコステ礼拝になりますので、いつものようになります。いつものように聖霊を覚えてですね、皆さん何か赤いものを身につけて礼拝に出席したいと思いますので、よろしくお願いします。今日は体調を崩した方が非常に多くてですね、このようにちょっと寂しい礼拝になりましたけれども、このように礼拝を捧げられて感謝でありました。どうもありがとうございます。以上です。
以上で本日の礼拝。